今現在はどのあたりまで自分としては研究の成果を達成したいと思っていらっしゃるんですか。
そうですね、スターリングエンジンに関しては、まあ、学校のですね、設備を使って大きなエンジンとかも作ってですね、かなり独自の形のエンジンも作ったり実際してある程度の成果は出てますので、それを、まあ、実際の場でですね、活用できる形に、まだ試作のエンジンですので、実験室でしか動かせなかったりするんですけれども、その実際の場にうまく適用していけたらいいなと。例えば工場ですと何か廃材を燃やして無駄に熱を捨てているとか、まだまだ小さな工場とかでもありますので、そういうところで実際にもし使って発電ができたらすごいいいなと思っています。
本当ですね。電気代もね、値上がり値上がりというニュースが聞こえてくるたびに、なんとかならないかと皆さんね、思ってらっしゃるわけでね、無駄に流れているその、エネルギーをなんとか有効に活用できるという期待しますね。それから先ほどご自身がロボコンを見て、ああいうのも面白そうだなと思っていらしたように、今ではその学校で学生さんたちに実際に簡単なロボットを作って、指導してるとこ今日持ってきていただいたこれ面白いんですけど、はい、なんかあの自動車のクレーンみたいな感じの装置だなと思って見てるんですけど、何をするロボットなんですか。
これはですね、積み木を積み上げるロボットなんですけれども
ちょっと動かしてみていただけますか。
車輪がついてるタイプで、
三角形の台車に車輪、動いた、前に
ゆっくり動いたり早く動いたりします。回ったり
回転もするんですね。
はい、
でそのクレーン部分ですけども、これは一体何の役目を。
でクレーン部分はこのクレーンが上に上がったり下がったりできるんですけども、でそのクレーンの先にですね、積み木をつかむ手がついてます。
あの鍵状のこうやってグッとつかむ、
そうです ね、まあ、マジックハンドのようなイメージを持ってもらえれば、
あれ便利です。ね、高いところのものを取ったりする、その先っちょですね。
それを使って積み木を下に、床にですね、置いてある積み木を掴んで、まあ、競技会だったので、その台の、ある高さの台の上に乗せなさいという競技だったので、クレーンをぐーっと上げてですね、で、その掴んだ積み木をポンと置くということをするロボットになってます。
これ、まあ、高専の学生さんたちはもういろんなもののロボットに慣れてますけど、全然知らない子どもたちとか見たら、わーとか、
そうですね、
キャーとか。
学校の開放授業ですね、外部の方に来ていただくイベントとかで何回か出してるんですけど、やっぱり喜んでいただいて、
こういうものも、こんな動きをするロボットがあったらいいなとか、今までにないその、特徴を持たせたいなとか思うと、もう皆さんこう昼夜寝ずにいろいろアイディアをこう出しながらイメージ通りにいかないぞと。
そうですね、
いろいろあるわけです。
そうですね、その時間が一番楽しい時間でもあるんですけども、まあ当然いろいろな制約があるんですよね。競技会ですと、例えばどのサイズ以内に作りなさいとか、例えばこの競技の時だと一辺が25センチの、まあ、正方形直方体ですか、サイコロですね、一辺が25センチのサイコロの中に収まる大きさで作りなさいっていうルールがあって、でも積み木を積み上げる高さは30センチの台の上に乗せなさいとかですね、だから自分よりも高いところに乗せなきゃいけないとかですね、そういうところでどうやったらそれがうまくできるかなっていうのを考えるですね。
そもそもその人間の動きをロボットが代わってやってくれるというか、いろんな、介護の分野でも手助けがあったりとかあるわけですけど、そうするとその動きのヒントっていうのは何か自然の中とか人の動きとか、犬とか猫とかなんかそういういろいろあるわけですか。
そうですね、学ぶチャンスっていうのは自然からヒントを得るってことも多々あると思います。実際そういう製品も多いと思います。あとは、事例といいますか、まあ、いわゆる機械というものを作られ始めてどれくらい経つのかちょっと私もわからないですけども、やっぱりありとあらゆる人が膨大な歴史の中でいろいろな機構仕組みですねを考えてきた蓄積があるわけですよね。そういうものをですね、参考にさせてもらって、あとはそれをちょっと今回の問題にアレンジしてとかって考えて作っていくっていうことが 割と私の経験上は多いかなと思います。
なんかすごいなってこう動きをロボットの動きとか見てるとなんか人間を超えてるよこれ今にフィギュアスケートのあのスピンだってできるようになるんじゃないかって思うぐらいですけど、そういうそのこう技術を学んでそれを蓄積したものを実際に形に置いて、それが私たちの実生活のこう利便性だとか向上に役立つという、はい、そこがやっぱり味噌というか、
そうですね、
面白みという、はい、ただただ面白いものを作るとかではないわけですね。
そうですね。ただ確かに面白いって思うってことも大事なモチベーションなんですけど、楽しい興味深いと思うってことですね、うん、ただ目的はそこではないので、
はい
はい、最終的には役に立つもの、工学機械工学科っていう生産システム工学科とかっていう工学っていうのは結局最終的には社会に役立ってなければいけないで、うん、ものですので、
はい、
その辺が科学とはちょっとまた違いますよね。科学は純粋に興味深いとか今わからない、まだわからないことに取り組むっていう側面が強いですけども、工学はその科学で発見された新しいことから何か社会に役立つことをしようと、そこをつなぐのは工学っていう位置づけになると思います。
そっか、プラモデル好きだった雅人ちゃんがこんなに立派になって地域に貢献をしているという
一人前のことを言うように
いやいや、あのせっかくの機会です。高専という学校、はい、あるいはそこで働いていらっしゃる先生方のお仕事がまだまだよく分かっていらっしゃらない方も多いかと思いますが、
はい、
こんなお仕事をしていますよ、こんな意義がありますよという地域の方へメッセージがありましたら、はい、あるいはこれから進路を考えていらっしゃる若い方々に対しても、あ、まあ、地元の先輩として、はい、ありましたらお願いします。
そうですね、高専っていう知名度は非常に微妙なところがあると思います。函館はまだ地元に高専が実際にありますので、まあ、聞いたことはあると、高専っていう言葉は聞いたことがあるっていうのは大多数の方だと思いますね。で、それ以上の情報は驚くほど知られていないというのが実情だと思います。下手をすると、中学校の先生でも5年生の学校だってことが怪しかったりですね、4年生だと思ってたりですね
おいおい
とかもあるくらいですので、そういうところはやっぱり情報発信をもっと意識的に自分たちしていかなきゃいけないんだろうなと考えています。その一環でですね、公開講座っていうものを、まあ、学外の方に実際に学校に来ていただいて何がしかの講座を受けていただくとかですね、あと逆に出向いて出前講座授業という形で小学校中学校に行って何か やらせていただくとかで、そういう中で、まあ、科学というかそういうものに興味を持っていただいて、その流れの中で高専というものも意識してもらうということに取り組んでいますね、
はい、そうですね、はい、こうして毎月いろいろな方々に出前で講義をいただいているという今月は高専宝探し花咲く町の技術者たち、函館工業高等専門学校技術教育支援センターの企画運営グループご専門が加工技術熱機関の河井正人先生にお話をいただきました。実験道具も見せていただいて、河井先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。